新しい人生の出発。 TM さんとの文通パート5、いちご通信ナンバー86より。おさないさんへ。ご無沙汰しています。親と揉めていて手紙が書けない状態でした。本当にごめんなさい。でも決して自立を諦めたわけじゃありません。揉めた原因は今年の3月の衆議院選挙でした。私はこれといって投票したい候補者はいませんでしたが、親に逆らう意味で投票に行きました。私の地域の投票所は土足では投票できません。したがって私が投票するには係員が抱いていかないと投票できません。それが親にとっては恥ずかしいことに思えたのでしょう。係員も地元の人だし。投票から帰ってくるとすごい剣幕で言われました。あんな思いをして一票入れたってしょうがない。世間に後ろ指を刺されるだけだ。またこんなことも言われました。お前がいくら自立自立と叫んでも、普通の人間としての人生は歩めない。障害者なりの人生を歩めばきっと幸福になる。障害者なりの人生とは何でしょうね。また同封した手紙は母親に宛てた手紙です。いちご通信に載せてください。あれだけの手紙を書いてもわからない親たちが憎いです。おさないさんはこの手紙を読んでどう思われますか。今年東京で行われるピアカウンセリングに参加するつもりです。その時お会いしたいです。いろいろなお話を聞かせてください。これからもなかなか手紙を書けないと思いますが、時々お手紙ください。では今日はこの辺で失礼します。1990年7月5日、 TM。 お母さんへ。なぜ俺が家を出たいか、思っていることを全部書きます。お母さんが言うように、異性を求めていることは確かです。結婚はいずれにしても、一度でいいから女を抱きたい。このまま女を知らずに死にたくない、という気持ちが強いのです。それが自立したい理由の半分以上です。でも、それだけではありません。他にもいろいろあります。いつか弟がこの家にお嫁さんを連れてきたとき、俺はどんな顔でそのお嫁さんに会えばいいのですか。弟の兄貴としてではなく、単なるこの家の子供でしか会えないでしょう。結婚式にも出席できず、この家に取り残され、ただ一人結婚式が終わるのを待っている俺を想像すると、惨めな気持ちになります。たかが一日というかもしれません。だけど、その一日が来る日が怖いのです。恐ろしいのです。この気持ちは誰にもわからないと思います。その後も、ずーっと弟は大人の立場で、俺は子供の立場で付き合っていかなければならないのです。お嫁さんとも対等には話ができないでしょう。障害者は親のそばにいる以上、大人にはなれないのです。また、世間からも大人として認められないのです。この前、いとこのさっちゃんが来たとき、本当に悔しかったです。本当なら一緒になって話ができるはずです。さっちゃんとは遊んでもらった思い出があるし、年だって違わないのです。なぜ挨拶だけして、こそこそと奥へ逃げなくてはならないのでしょう。小さい頃から弟の成長が怖かったのです。それは俺とは違う人生を歩み始め、俺からだんだんと離れていくからです。チョコレートが多いの少ないのと、取っ組み合いの喧嘩をしていた相手が、高校へ行き、大学へ行き、お嫁さんをもらうのですよ。 こっちは相変わらずチョコレートが多いの少ないのとやっているのに。お母さんはよく、俺が施設に入れば弟が面会に来てくれると言いますが、それを心から喜べると思いますか？行きたいところへも行けず、食べたいものも食べられず、自分より年下の職員を先生と呼び、いつも拘束された生活をしているのです。弟はお嫁さんと子供を連れて幸せそうに来るのです。兄ちゃん、これ食えと言ってくれて、嬉しいと思えるほど俺は立派じゃありません。どう思いますか？俺が自立したいのは異性だけのことではなく、人間として、大人として生きたいのです。応援してください。TM さんへ。お便り嬉しく拝見しました。もうあなたから手紙が来ないのでは、という思いが広がっていました。でも、5ヶ月ぶりぐらいに来たあなたの手紙を読み、自分が恥ずかしくなりました。親の強い愛に負けてしまい、家や施設に閉じこもってしまった人をたくさん見てしまったので、またあなたもかとがっくりしていました。選挙、よく行きましたね。一票をあなたが入れたこと、それは人間としての夢です。私も誰に入れようかという思いがない時も選挙には行きました。私たちは醜い体を見せて、私はここで生きてるぞということが最も大切な仕事です。あなたの取った行動は正しかったと思います。葬式、結婚式に出られない悔しさは言葉では言い表せません。いとこの結婚式に姉に声がかかっても私には声がかかりません。子供の頃、なぜ自分だけ取り残されるんだろうと不思議でした。でも、だんだん年を取ってきて、私の存在を隠したいんだということが分かったとき、ショックで誰にも言えませんでした。親の葬式さえ、家に鍵をかけられた友人もいます。あなたは何があろうと弟の結婚式に出てください。出たからといって何も変わらないけれども、あなた自身が変わってきます。あなたのお母さんはあなたを産んだことで、親戚友人から白い目で見られ、障害を持つ子を産んだことは全部お母さんの責任にさせられたのでしょう。女は健康な子を産む一つの道具に過ぎないという考えも今もってなくなっていないのだと思います。お母さんが悪いのではなく、そうさせてきた周囲の人たちが悪いのです。あなたが自立したとき、お母さんは女としてのプライドが持てると思います。私がスウェーデンに行って、あるスウェーデン人に、あなたのお母さんはあなたを産んでよかったと思っているでしょう、と言われたとき、私は涙が出たことを思い出しました。どんな子を産んでも、女は偉いという社会になるといいですね。さっちゃんとチョコレートのお話、いいですね。あなたはチョコレートではなく、恋人が欲しいのでしょう。私は欲しいものはまず手に入れたので、チョコレートも男も似たようなものだと思います。でも、やっぱり味見をしなければ死にきれませんよね。どうしたら恋ができるかなと考えています。やっぱり失敗を恐れないこと、数打てば当たるという根性でしょう。女を抱きたいと思いながら生きること、それがエネルギーになり、あなたの人生が変わってくると思います。プライドを持った人間として、エッチな男として生きましょう。私も男好きなおばさんです。今はちょっと休んでますが、会える日を楽しみにしています。また手紙書きます。お元気で。1990年8月15日、幼い。幼いさんへ。 お手紙ありがとうございました。なかなかお返事が来ないので、私のことを呆れてしまったのかと思い心配していました。今日はとっても嬉しい知らせがあります。10月15日に東京で5日間、自立生活訓練をやることが決まりました。ここまでたどり着けたのも、幼井さんや中西さんほか多くの人たちのおかげです。もちろん私のわがままを許してくれた親にも感謝しています。今回、八王子に行って多くの人と出会い、いろいろなことを学んでこようと思います。また東京から帰ってきましたらご報告いたします。会えるの楽しみにしています。10月のピアカウンセリング、頑張ってください。私もいつの日にか札幌に行ける日を信じています。1990年9月10日、TM。TM さんへ。とうとうあなたの新しい人生が始まりましたね。すぐにでも会って乾杯したいほどです。中西さんからあなたが積極的に介助者を見つけ自立体験をしたこと聞いています。頼もしく思いました。私も新しい人生を歩み始めました。近いうちにきっと会えると思います。お体にはくれぐれも気をつけて。その後の様子、また聞かせてください。心待ちにしています。1990年9月25日、幼井さんへ。ご無沙汰していますが、お元気ですか？ずいぶん寒くなりましたね。札幌の方はいかがですか？とうとう、私は自分の力で東京に行ってきました。行く前はとても不安でした。乗車拒否にあったらどうしようとか、自分の体と電動車椅子を合わせて130キロ近いものを持って階段を上がってくれるだろうかとか、いろいろと心配でした。でも、電車に乗せてくださいとカードを見せたらすぐ対応してくれました。思っていたより簡単に電車には乗ることができました。一日目は地元の障害者の人と買い物に行き、カレーの材料を買いました。お店の人も親切で買い物を手伝ってくれました。いや、意外に材料費がかかるもんですね。人参一本、じゃがいも一個売ってくれませんし。かえって、外食やコンビニの弁当を食べた方が安く上がるのを実感しました。今回、不動産屋にも行ったのですが、敷金・礼金が高いですね。家賃はなんとかなるとして、敷金・礼金を含めた東京へ出るまでのお金をどこから集めるかです。ざっと計算したのですが、30万円以上は必要ですね。親にはそんな金があるわけないし、もしあったとしても、親の援助は受けたくありません。障害者に金を貸してくれるところはないでしょうか。これが一番の問題です。はっきり言って疲れましたが、とても素晴らしい体験をしました。赤ん坊の時しか電車に乗ったことのない私が、東京まで一人で行ってきたのです。自分で言うのもおかしいけれど、すごいことです。また12月に行く予定です。また報告しますね。では、今日はこの辺で失礼いたします。お元気で。1990年11月11日、TM。